今日は先ほど申し上げさせていただきましたことでありますけれども、イースターの落ち穂拾いの礼拝とさせていただきたいと願っています。平安があなた方にあるように、ご自身を示された意味について、先週は3つのことをご一緒させていただいたことでありました。恐れに支配されている弟子たち、自分たちも主と同じような目に遭わされるんではないか、平安があるように、あるいは主を裏切り逃げ出してしまったそのことの上に、両親の呵責に苛まれてされている弟子たちに平安があるように、そしてさらには人生をかけて従っていたお方、そのお方の死の上に拠り所を失ってしまって、これから私たちは何を拠り所にして生きていったらいいのか、けれども大丈夫だ、私は生きていると、平安があるようにとご自身を示してくださったイエス様の姿を拝させていただきました。そうした中で、先週はどちらかと申しますと、天に愛する方々を送られた、ご遺族の皆様のことも導かれまして、伝道的な内容に導かれましたけれども、今日は同じ箇所ですけれども、奥義といいますか、すでにキリストのもの、キリストの弟子としていただいているお互いが確認させていただくことができるなら幸いと、そのところからご一緒したいと願っています。背景は先週確認をさせていただいた通り、主がよみがえられた日の夜、すなわち週の初めの夕方のことでありました。今日2つのことをご一緒したいと願っています。1つは21節を見ますと、平安があなた方にあるようにと、そして父が私を遣わしたように私もあなた方を遣わします、そしてこう言われると彼らに息を吹きかけて言われた。イエス様が彼らに息を吹きかけて言われた。聖書は記していますけれども、息を吹きかけるとはどういうことなのか。そして2つ目でありますけれども、このあと聖書は主と最初の復活のその場にいなかった十二弟子の一人のトマスとのやり取りに、こう聖書はスポットを当てるわけですけれども、なぜ復活のイエス様はトマスのいない時にご自身弟子たちに姿を現すことを良しとなさったのか。イスカリオテのユダは致し方がないと思います。けれども他の弟子たちはみんないる、トマスがいないときに、なぜイエス様はこれご自身を示すことを良しとされたのか、全体として弟子たちの前にご自身を示すのはこれが初めてのときであったにもかかわらず。早速でありますけれども、ご一緒したいと願います。22節でありますけれども、そしてこう言われると彼らに息を吹きかけたと、吹きかけて言われたと聖書は記しています。息を吹きかけてっていう、この時イエス様が取った行動はある面でですね、弟子たちにですね、聖書のある部分を意図的に連想させようとするような行為であったようにも思います。息を吹きかけて、 そう言われると皆さん何か思い出すというか連想する箇所ってありますか？息を吹きかけてというと聖書どこか連想する箇所あるでしょうか？そうですよね、創世記の2章の7節ですよね。神である主は土地の塵で人を作り、その鼻に命の息を吹き込まれた。それで人は生きたものになった。弟子たちはそのようにふーっとイエス様がなさる姿を見てですね、この創世記の2章を連想したことでしょう。思えばこの創世記の2章でありますけれども、神様によって作られた人が本当の意味で人となった瞬間を捉えた、表現した箇所であります。作られた人の霊の部分に神様の霊が吹き込まれて、それで人は初めて生きたものになった。そして、その時から人は麗しい神様との関係に生かされ始めるわけであります。けどもその関係が切れる時、人とはどんなものになるのかということが創世記の3章から記されています。神様の戒めよりも試みる者の言葉に惑わされてっていう、取って食べるなら死ぬと語られたその木から取って食べた時、それを取って食べるなら目が開けて神のようになれるんですよと、3章でありますけども、人の中に罪が入ったそのところから神様の心が分からなくなり、神様の愛が受け取れなくなり、恐れに支配されて神様の前にも人の前にもありのままの自分を見せることができなくなって、イチジクの葉で覆ってと、そして疑いと責めと欲のために憎しみをコントロールできないものになってしまった。なんと残念でしょう。3章の直後4章において聖書は兄が弟を殺すというような、そんなことまで起こってしまったということを記しています。そして中で話をですね、このヨハネの20章に戻しますけれども、ここでイエス様が弟子たちに示したかったことは何かというなら、その神との断絶、けれども完成された十字架の贖いの上に、その途絶えてしまった神様との関係が回復したんだ、回復これからすることができるんだって。私が十字架の上で成し遂げた救いというのは神様と人間との関係における再創造なんだ。この救いを受け取る者の内側に神を恐れて身を避けるというのとは違う麗しい神様との関係を神様は始めてくださるんだって、そのことを弟子たちに示すためにふーっと息を吹きかけられて、新しい神との交わりがここから始まるんだって、そのことをですね、皆さんも大好きなパウロの表現でですね、皆さんも大好きな言葉じゃないかと思うんですけども、パウロはどのように表現したかって言ったら、 ヨハネの福音書の20章に手を置いていただきつつ、第2コリントの5章もう開かなくても分かりますって方いらっしゃると思うんですけど、そのことをパウロは喜びを持って、パウロが喜びを持って宣言した第2コリントの5章の17節、そこには351ページでありますけれども、ご一緒に読んでみましょうか。3、はい、アメン。パウロはこのように第2コリントで表現をしました。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。神の霊によって生かされるか、そうでないか、それは人を全く違うものとするんだということであります。あるいはもう一つですね、この復活の恵みというのをパウロは違う表現で表しています。ヨハネに手を挟んだままで、今度はピリピ人への手紙の3章の20節これはもう皆さんご存知だと思いますね。よくご存知の箇所でありますけれども、もう一つ別の言い方をするとするなら、3章の20節387ページご一緒に読みましょうか。3、はい、はい、ありがとうございます。別の言い方をする、新しく作られたんだという表現もできますし、また別の表現をするなら、神の支配する王国の民として、その国籍が移されたんだと、先週納骨式で、納骨式、先週墓前礼拝で墓前に行かさせていただきましたけれども、そこには、されど我らの国籍がっていうこの御言葉が刻まれていますね。本田先生の、復活っていうのは新しくされたということであり、また、父なる神様が治める王国の、王子として、イエス様が神の国を治めていらっしゃるわけでありますけれども、その天の国籍を持つ民とされたんだ、神様が治める王国の民として私たちは国籍が移されたんだということであります。日本人である前に、あるいは何々会社の社員である前に、私たちはキリスト推しからよみがえらせた父なる神様の御子であられる、王子であるイエス様が治められる王国の民とされたっていう、そして私たちはそのところから一つ一つ使わされる、使わされたところを祝福するために派遣されるものとなったんだということであります。これはとっても大切なことであります。神様はこのことを深く受け取っている者にその祝福を流しやすいと思います。受け取る、受け取る本当に流しやすいと思います。 そしてこれは教会関係者との間のことを言っているわけではありません。皆さんどうでしょうか、教会関係者との間でしたらね、教区の働きや諸教派の働きとかっていうときに、ご自分を紹介されるとき何とおっしゃるでしょうか。見かけのクレタニですとかっていうようなことではないかと思うんですね。見かけのクレタニですっていう、そうでなければ私たちはどうでしょうか。学校名やあるいは会社名やあるいは自治会名、私の場合だったら石町の森ですっていうような、そういう自治会名とかっていうようなことがこの挙げられると思うんですけれども、しかしそれら全ての前に実際に言葉に出すか出さないかは別として、心の中では父なる神様から十字架の贖いは十分であると、そして死者の中からよみがえらせてくださった御子が治める王国の民、そこから使わされている森秀樹と申します。御影福音教会の教会標語は、そこを泉の湧くところとしますというのはそういうことですよね。御子が治める王国から使わされているものとして、私はそこを泉の湧くところとします。そしてこの王国の主であられるお方、そのお方の語られることに従順する私たちのうちに祝福が流れるっていう、王国の王が約束された、その約束に従う者に祝福が注がれるっていう、すべての道で主を認めよう、そうすれば主はあなたの道をまっすぐにされる、この言葉を大切にしましょうと、この年始めさせていただいているところであります。それとともにですね、この箇所ですけれども、イエス様は蘇られた弟子たちの前で、私は天においても地においても一切の権威が与えられた、それゆえにってこう語りられましたけれども、まさに王国の権威が与えられているキリスト、神の国の権威が与えられているキリスト、がですね、その国の民とされた私たちに新たに託した使命が紹介されている箇所でもあります。この箇所、イエス・キリストの完全な贖いのゆえに新たに生まれるものとされ、新たな国籍をいただくものとされた私たちでありますけれども、そんな私たちに新しい使命があって、皆さん、人が罪を犯す前に神様から使わされた約束、使命は何だったでしょうか。人が罪を犯す前に神様から託された使命とは、主は仰せられたっていう、さあ人を作ろう、我々の形として我々に似せて、神は彼らを祝福され、彼らに仰せられた、埋めよ、増えよ、地を生み出せ、地を従えよ、海の魚、空の鳥、地を這うすべてのものを治めよ。罪を犯す前の人に神様が与えてくださった使命は、地を治めるというものでありました。では父なる神様が新たに キリストによって始められた王国、神の国の民とされた私たちに託された使命は何か、それが23節に記されています。ご一緒に読みましょう。3、はい。はい、復活の主が弟子たちに託された使命、それは和解の使者ということであります。和解の使者、あなた方が許す罪は許され、そのままにするならそれが残る、私たちを和解の使者とされた。和解の使者って、どういうことだろうとですね、私はちょっともう少し説明ができたらなと思って、あれ聖書の中のこう人物をあれこれこう思い出してたんですね。和解の使者って、和解の使者、なんかいい、例えというかあれないかなと思って、なかなかちょっと思い浮かばなかったもんですから、かなりですねちらっと話したんですね。聖書の中に和解の使者としてっていういい例ってないかなって何の脈絡も話してなかったんですけど、そうするとかなりがですねイエス様しかいないんじゃないですかそんな風にこう話を、イエス様しかないんじゃないですかって言われて、なんかこうスタンとこう落ちたっていうか、本当にそうだよなっていう、みんな何とかそこに向かって一生懸命生きようとする姿は描かれているわけですよね。例えばパウロが、第一伝道旅行で、途中で狩猟を割って逃げて帰ったヨハネ・マルコでも、もう一回第二伝道旅行の時にっていう、このけれどもなかなかうまくいかないと言いますかね、そんな箇所も聖書はあるわけでありますけれども、復活したイエス様が私たちに託してくださっている使命は何かっていうと、それは和解の使者だって。もう一度皆さん、大事な箇所なのであえて第二コリントの5章をお開きいただいてよろしいでしょうか。ひょっとするとこの第二コリントの5章を見て新たな発見をなさる方があるかもしれません、あるいは驚く方があるかもしれません。第二コリントの5章の17節でありますが、新しい発見、新たな気づきを抱かれる方があるかもしれません。先ほど読んだ聖書ですよね、これね。17節から私お読みしますね。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去ってみよう、すべてが新しくなりました。これらのことはすべて神から出ているのです。神はキリストによって私たちをご自分と和解させ、また和解の務めを私たちに与えてくださいました。すなわち神はキリストにあってこの世をご自分と和解させ、違反行為の責めを人々に負わせないで、和解の言葉を私たちに委ねられたのです。こういうわけで私たちはキリストの施設なのです。ちょうど神が私たちを通して懇願しておられるようです。私たちはキリストに代わってあなた方に願います。神の和解を受け入れなさい。神は罪を知らない方を私たちの代わりに罪とされました。それは私たちがこの方にあって神の義となるためなのですと。新しくされた理由、新しいものとされたその目的、それは私たちが 和解の使者となるためなんだと聖書は教えているわけです。でもパウロも決してそのことが得意というわけではありませんでした。先ほども申し上げさせていただいた通りでありますけれども、バルナバがマルコも一緒に連れて行こうと言ってもダメだというような、そんなことであって、和解というものは、私たちは和解の使者とされていますけれども、和解というものは生涯学び続けるものであります。必ずしもうまくいくかというならそうではないかもしれませんけれども、和解の使者として生きるということが私たちに与えられた新たな命の使命であって、そしてそれがキリストに似る成熟ということであります。不十分であったとしても、ここに生きようとするときに神様は喜んでくださって、私たちを助けてくださり祝福してくださるお方であります。そしてこれこそがですね、神様が私たちをこの地上から取り上げないで、まあ、今このところに残してくださっている理由でもあると思います。永遠の命をいただいたし、もう私も天国、もう切符いただいたし、早くもう天国行きたいわっていう、なんで神様救ってくださったんならすぐに天国に移してくださらないんですかっていう、そのように思う方もいらっしゃるかもしれませんけども、なぜ地上に神様が私たちを残しておられるかというなら、この和解の使者としての使命を私たちが託されているからであります。皆さん、お互いどうでしょうか。振り返ってみるとですね、何度かもしあの時何々だったら、召されていたな、ヒヤッとしたっていうようなことを皆さんご経験をしてないでしょうか。私もありました。防府山口で牧会をしているところですけども、高速道路のインターチェンジの降り口だったでしょうか。私の方はもう渋滞でね、すごくもう動かなかったって、こういう緩いカーブなんですけれども、でも向こうの方から来られる車はすごくスピードが速くてですね、でその黒人が運転をしておられたんですけど、その横にいらっしゃった子供さんは障害者の方で、 お母さんがその子供に目を 取られてこうやった時にですね、私の車のセンターラインを越えてきてですね、目は合いませんでしたけど、ドカーンって言って、もう、このバックミラーとバックミラーでぶつかってよかったんですけど、それが1メートルもう少し内側でこう接触してたら、私どうなってたかなって。そしてそれはその高い20メートルぐらいこうある、あの上なんですよね、下に落ちたら水の中かもう死んでたかなとかっていうのは、本当に主が守ってくださったっていう。そして、その、お母さんですね、本当に守られたんですけども、その事故の警察署に行ってですね、なんか私がこうだったので、どんな事故を起こしたんですかって、こう私の方がこう本当にかわいそうっていうか、なんて言うんでしょうか、私は本当しかしよかったって、本当によかったし、感謝しますって、守ってくださってっていうのは思いでありました。これが本当にあと1メートル、違ってたらっていうのは、お互い皆さん振り返ってみるときに何度かそういうことってあるんじゃないでしょうか。でも今生かされているのは、残されているのは和解の使者としてっていう、神様はチャンスをくださっているんだっていう。たまたまあの淀号のハイジャック事件、 ハイジャックされた飛行機に搭乗されていたのご存知ですか、どなたか。そう、日野原先生ですよね。日野原先生はそのことをキャッチなさって、それ以降自分自身を神様に捧げられて、和解の使者として105歳の生涯を全うされたっていう。和解の使者として私たちは残された民としてこのところに置かれているってことを、この朝覚えさせていただきたい。そのように生きようとするときに、聖書は決してですね、あなたの人生は失敗することなく生きれますよとは約束していません。私たちが和解の使者として生きようとするときに、むしろ失敗することの方が多いかもしれません。けれども、私たちに期待をしてくださって、チャンスをくださっている神様の愛に応えるものであらせていただきたい。バットを、失敗を恐れてバットを振らないままの人生ではなく、失敗することも、振ったゆえに失敗することもあるかもしれませんけれども、振る人生でやらせていただきたい。そしてそんな私たちも支えてくださって、共に働いてくださって、ご自身の栄光に変えてくださる神様の不思議を拝するもの、神様感謝しますと拝するものであらせていただきたい。皆さん、和解の使者として召されるという、これほど光栄なことはありません。人の永遠を救う生涯への証明であります。私たちはそれを受けました。京都の舞鶴 の、 大相撲の春巡業の降りてくださいっていう、もう何回も見られましたか、皆さんも。何回もね、降りてくださいって、女性降りてくださいって、私も何回もやっぱり放映されるのか見てたんですけど、最初に上がった女性は降りてください、何回も言いましたけど降りませんでしたね。そして手前の方にいた女性はちょっとびっくりして、こう一回下がったんだけれども、でもね、何かできることがあったらっていうので、やはりとどまって、やっぱりこう後ろから祈るような思いでこう見ておられたっていうか、その姿が印象的でしたけれども、皆さん、本当にそれも使命に召されたものの生き方ではないでしょうか。私にできることがあればという、使命に召されたものの生き方っていう、私たちは和解の使者として召されました。誤解されることもあるでしょうし、かえって傷つけてしまうこともあるかもしれません。あるいは傷つくことがあるかもしれません。けれども、私たちが残されている意味は和解の使者、神に代わって願います。神との和解を受けてください。神は罪のないお方を身代わりとしてあなたを愛しておられるんです。二つ目、短く終わりたいと思いますけれども、なぜトマスがいないときに主はご自身をこのところにおいて表されることを良しとされたのでしょう。進学校の私が1年生の時にですね、校長先生、有賀喜一先生、ご存知の方いらっしゃいますか。有賀喜一先生って、私1年生の時、進学校の校長先生だったんですよね。けれども、有賀先生、聖霊による新しい祝福といいますか、この本当に、それを大切に、その賜物を大切に用いていきたいっていう、ならば、 私たちが信じているところのその福音主義という枠を超えるような祝福を受け、それを用いたいということで、神学校の校長を辞して、また新しい歩みにっていう歩み出された先生なんですよね。まあ、80歳過ぎても今も元気でやってらっしゃいますけれども、有賀先生が神学校校長を辞されるということの中で、本当に、お忙しかった、いろんなことがあったと思うんですけど、その時にわざわざ学生一人一人にですね、本当にすごく綺麗な素晴らしい字でですね、色紙を書いてくださって、嬉しかったですね。すごく嬉しかったですね。それでね、これ飾りたいなって。でもね、見るとね、私はね、森、当時学生に2人森というのがいたんですよ。森正幸って、宮崎で伝道したしたら、牧会したしたら、宮崎の森正幸先生と、私は森秀樹で、他の先生たちは、学生たちはみんな名前が書かれてるんですね。例えば水村光義とかこう書かれてるわけですよね。私のと森正幸先生だけ森かっこ秀かっこ閉じだったんですね。名簿かなんかを見られてね、だったと思うんですけど、だから森かっこ秀かっこ閉じっていうで、いやこれ嬉しいんだけど嬉しいんだけどっていうの、うん、そんななんか寂しい気持ちを抱いた。嬉しいんだけども、そして先生の祝福を思いつつ、嬉しいんだけどちょっとこう寂しい気持ちって言うんですか。主がご自身を表してくださったこの時、トマスはいませんでした。弟子たちからそれを聞かされた時、本当はトマスはですね、よかったよかったねって言いたい気持ちだったと思いますね。そしてその場にいたら、間違いなく手放しで喜ぶことができたでしょう。彼は本当に男らしい男なんですね。マリアとマルタの弟ラザロが死んですぐに行かなくて、そしてしばらくしてから行きましょうって言った時に、みんなあそこに行ったら捕らえられてしまう、この迫害されてしまうというのを恐れてたんですね。だからイエス様がさあ行こうと言った時にも、他の弟子たちは躊躇してたんですけども、トマスはヨハネの11章にですね、一緒に行こう、そして私たちも死のうではないかってこう、まあ、そんなふうな表現をしているような男なんですけれども、でもここではいくら他の弟子たちが熱心にですね、愛を持って話してくれても、決して信じないって。私はその手に釘の跡を見、私の指を釘のところに差し入れて、また私の手をその脇に差し入れてみなければ、決して信じないって。もちろん他の弟子たちが愛を持って言ってくれるのは分かっているっていう。だから人間っていうのはそういうところがあるものなんですね。自分がその場にいれば、自分もそのチームのメンバーであるなら、喜んで賛成して喜んで協力もするけれどもっていう、そうでなかったって。この時にですね、トマスが私は決して信じないとこう言った時に、もう一人のトマスが心の中で、おいちょっと待てよお前って、なんでそんなこと言うんだっていうような、もう一人のトマスの声を聞くっていうようなこともあったのかもしれません。主がエルサレムに入城されるときっていう、それは確かにみんな他のメンバーはライバルでした。誰が右大臣に、左大臣に、イエス様がローマをこの打ち払ってとユダヤの王になったときにはっていう、そんな中で母親と一緒に うちの息子を右大臣に、左大臣にということが分かったときに、ずるいじゃないかというようなことが起こりましたけれども、しかしこの時は本当に同じく自分の人生をかけて従ったお方が十字架にかかられてっていう、その中で本当によりどころを失って寄り添い合う、支え合おうとする仲間ですから、故にその場にいなかったと言って私をはめようなんていう弟子たちが、他の弟子たち、そんな気はさらさらないことはよく理解している。でも、どうにもならない。人間って不思議ですね。どうしてイエス様は私がいるところに、時に現れてくださったんで、私がいる時に一緒に姿を現してくださらなかったんですか。そしたらこんな苦しい思いしなくても済んだのに、よかったねって本当にみんなと一緒に手を取り合って喜ぶことができたのに。でもイエス様は時として、どうして主よ、何々してくださらないんですかというところに私たちを置かれることがあります。長血のために医者にさえ散々苦しめられて、しかしその甲斐もなくと、もうどうにもならない状況で、せめてイエス様の御衣の裾に後ろからでも触るなら癒してくださるに違いない。そうした時にまさに癒されました。その力が抜けていったのをイエス様は感じられました。そして婦人の中に感謝とともに願いが起こされました。このままイエス様がスーッと通り過ぎていってほしい。にもかかわらず、イエス様は立ち止まれました。誰かが私に触ったものがいます。そんなイエス様、そんなこと言ったって無理ですよ。こんなに大勢なんですからと弟子たちが言いました。けれども、いえ、触ったものがいますとイエス様は動こうとなさらなくて、どうしてイエス様、スーッと言ってくださらないんですか。でも、もうそのまま自分を隠すことができなくて、涙ながらにありのままを申し上げたときに、イエス様が語られました。娘よ、あなたの信仰があなたを治したのです。すっかり治って達者でいなさい。気がついたときに彼女は病のみならず、その霊までも癒されていました。トマスだってこの時、自分がいる時に主が現れてくださっていたなら、けども、そうであるなら、自分には自分の力では乗り越えることができない世界があるんだっていう、どうにもならない世界があるんだということを彼は知ることはなかったでしょう。そしてそれゆえに、普段は気づかないけれども、どうにもならないその自分というものに支配されて、その中で生きるものであったでしょう。しかしイエス様は、そこにこそ復活の命を注いで癒そうとしてくださるお方。その人の全領域をイエス様の愛と復活の命で満たしたいと願っておられるお方。皆さん、イエス様はおっしゃいました。医者を必要とするのは丈夫なものではなく病人です。私は正しい人を招くためにではなく、罪人を招くために来たのです。皆さん、私たちは抱えている問題は皆違います。それぞれ持っている弱さは皆違います。でもイエス様は、私は 私が来たのは医者を必要とする、私を必要とするもののために、正しいものではなく罪人を招くために、弱いものを招くために、そして私たちは招かれました。私たちが抱える弱さ、問題はみんな違います。しかし復活の主は私たちをご存知でいてくださって、私たちの必要をご存知でいてくださって、どうして主よ何々してくださらないんですかと思うところにも、全てのことを働かせて益としてくださるって、関わってくださるって。皆さん、私は弱さを、自分の弱さを知らなければ、そういう状況に置かれなければ、結局神様なしでもやってしまう、そういう強い私たち、強さの上に人を傷つけ、あるいは人を遠ざけ、自らを傷つけということのあるものではないでしょうか。結局神様にお返しすべき栄光をお返ししきれないでということがあるものではないでしょうか。自分は S にいることがあったとしても、それでは神様から託された和解の使者としての責任、使命を果たすことはできないっていう、自分で越えられない世界があることに気づかせていただくとともに、許されている恵みの世界を知ることが大切。一週間の間、このトマスは苦しんだと思いますけれども、しかしその経験こそが、そして許されて愛されているその神の恵みを体験することが、それこそが和解の使者として、和解の使者として一歩を踏み出すための一番大切なこと、すなわち恵みに生かされるということこそが一番大切なこと。皆さん、私たちは和解、自分の弱さを知ることができることは幸いです、恵みです。願くは見たくない、怖い、いや、そうではない、私たちは恐れる必要はないんですね。常しえに言います、神は我らの住処であり、下には永遠の腕がある。イエス様は私たちを和解の使者として、そして私を誰よりも私のことをよく知ってくださって、本当に私の生涯を恵みに満たすために関わってくださるお方、このお方の前に私たちは何一つ恐れる必要はありません。お祈りをいたしましょう。